東証プラスユー、マーケットから日本を元気に。この時間は東京証券取引所の提供でお送りします。
皆さんこんにちは、ラジオ日経の和島秀樹です。
こんにちは、内田まさみです。ここからは東証プラスユー、マーケットから日本を元気にをお送りいたします。さて、先週に続きましてなでしこ銘柄特集をお送りしていきますが、はい、今回は女性活用が企業経営にとって必要な理由を東京急行電鉄株式会社人材戦略室人材開発部統括部長の小井陽介さんと、突販フォームズ株式会社総務本部総務部長の寺上道夫さんに伺ってきました。それではその模様をお聞きください。
はい、本日はよろしくお願いいたします。まずなでしこ銘柄ですけれども、こちらは女性活躍の推進に向けた取り組みを経営力の強化につなげていくことを重視しているというふうに理解していますけれども、まずその経営戦略としてこの取り組みを進められている理由ですね、まずここからお伺いしたいんですが、まず東急電鉄の小井さんの方からお願いできますでしょうか。
はい、これはズバリ企業価値向上のためです。長期にわたって利益を伸ばすためには女性社員の活躍がどうしても必要であると考えています。東急電鉄は鉄道会社ですけれども、商業施設運営や小売りなど沿線のお客様の日常に密着した事業も幅広く展開しています。こうした事業のメインターゲットは女性でありますので、サービスを供給する側にも女性の感性や考えを生かすべく女性社員の活躍を推進しています。
なるほど。では次に突販ホームズの寺上さん、お願いできますでしょうか。
はい、当社はお客様へ最適なソリューションを提供するためです。当社は国内外のさまざまな業種のお客様との取引をいただいておりまして、環境の変化によりお客様へ提供するサービスも多種多様になっています。最適なソリューションを提供するためには当社自身も多様である必要があると考えております。ですので女性の活躍を積極的に推進しています。
次に、その取り組みを進める上で、トップの方はどんなような役割を果たして、また現場における、推進体制はどう整備されているんでしょうか。また再びちょっと小井さんの方からお願いできますでしょうか。
はい、取り組みの進め方として当社は制度、風土、マインドの3つの観点から活動を行っていますが、このうち風土の醸成が推進体制の整備の鍵となります。そのため最も重要なことはトップによるメッセージの発信です。社内外への浸透を図るため、ホームページや社内報などの媒体や社内研修などさまざまな機会を捉えて社長や人事担当役員が生の声で語っています。現場における推進体制については各部署のメンバー、特に管理職の理解促進が大切です。当社では毎年部長や課長のみならず役員も含むすべての管理職を対象としたセミナーを行っておりまして、一人一人の管理職が主体的に取り組むことができるよう促しています。こうした取り組みは人事部門を事務局とした組織横断的なワーキンググループで立案し推進しています。
なるほど。次に寺上さん、お願いできますでしょうか。
当社は外資と合弁してスタートした51年前から多様性を受け入れる風土が DNA として受け継がれておりまして、それが当社にとって大きな財産だと考えています。ですが女性はライフイベントに左右されやすいために、働き方や制度を整えまして、管理職比率は現在の 5.6% から 10% に増やすことを目標に、意図的に計画的に継続していくという考えにより推進しています。推進体制は専門部署のダイバーシティ推進部が主導し、総務本部内に組織した推進チームを中心に全国の事業部に配置した推進リーダーと推進担当者とともに取り組んでおります。
本当に両者ともなんか取り組み具合の積極さがよく伝わってくるところでありますけれども、その会社における取り組みで、特徴的なことを、こういったことをちょっとお伺いしたいんですけども、特にご苦労された部分とか、工夫されたところとかってあるかと思いますけれども、この辺についてはいかがでしょうか。小井さん。
はい、先ほどの制度、風土、マインドのうち、マインドの取り組みが特徴的であると考えています。これは女性社員のマインド、すなわち意欲を向上させる取り組みです。最も大きなイベントは毎年秋に開催している東急グループ女性管理職フォーラムです。 女性管理職の意欲をさらに高めることを目的とし、著名な女性経営者をスピーカーに招き、彼女たちの背中を思いっきり押していただいています。男性と比べるとどうしても女性の方が奥ゆかしくて、出世意欲ですとか自己実現意欲といったものが引っ込みがちになってしまいますので、こうした取り組みを行っています。この他にもですね、ここに参加した女性管理職が逆にスピーカーとなって入社数年の若手女性社員を対象としたイベントも行っています。女性総合職としてのキャリアの歩みですとか、育児と仕事の両立の仕方、夫との役割分担などなど、若手女性社員の関心事を話してもらっています。時にはですね、妊活ですとか、離婚の経験などかなり込み入った話をしてくれるスピーカーもおりまして、若手には相当勉強になっているようであります。これらの他にもですね、もうできることは何でも行うという姿勢でさまざまな取り組みを展開しています。
で、今積極的にいろんなことをおやりになっているということですけども、参加された方のその意識が変わったとか、そういうことってのはあるんでしょうか？
本当に変わったんですね。一般的にはですね、若手の女性というのは将来管理職になりたいという人はですね、半分もいないというふうに言われているんですけども、このイベントをやった後にアンケートを取ったところですね、当社の若手の女性は9割近くが将来管理職になって活躍したいというふうに言ってくれています。
効果が出てきたということですね。それでは寺上さん、いかがでしょうか？
はい、当社の場合は女性の採用数を増やして育成して継続して働ける環境を整えています。採用は新卒採用者数の男女比率50対50を目標としています。育成は男女共通の教育のほかに女性には別のプログラムをプラスしています。継続して働ける環境は女性の意識と女性を育てるマネジメントと制度の3つが必要で、どれかが欠けても歩みが遅くなるので同時に進めています。苦労した部分はこの3つを同時に進めるということがポイントだと気づくまでです。2007年にダイバーシティを推進する部署ができました。最初は女性の意識を上げることに取り組み、講演や知識を高めるセミナーなどをたくさん開催しました。でもなんかやってるなという感じで目に見えた変化はありませんでした。2年間でその部署はなくなりました。会えなく失敗です。そこで目に見えて変わっているとみんなが分かるものが大切だと分かりました。見える化ですね。で、目標数値を決めて発信していくっていうこのことをしました。目標については、採用は男女50対50、女性管理職 10%、 育児休業復帰者 100% などなどです。目標を決めたらそれに向かって取り組みを実施します。発信については社内外への周知です。なでしこ銘柄に選定されたことは最も効果的なことでした。
ちなみにその寺上さん、推進される立場でもありながらご自身も女性でいらっしゃって、これまで のキャリアの中でどうですか？トップホームズさんというのはやっぱり女性に優しいというか前向きに捉えている会社だということでしょうか？先ほど DNA があるというお話も伺いましたけども、
はい、そうですね。男女関係なく能力のあるものはどんどん活躍していけっていうトップも言っていますので、そういう環境はあると思います。ただ仮にトップがそう言ったとしても、女性自身の方がなかなか難しいかなって思ってみたりとか、あとはやはりこうお子さんを育てていくにあたって両立できるかなってこう心配をして、やっぱりこうどうしてもこう踏みとどまってしまうところがあるので、そういったことでは会社としてはその背中を押すっていうことのために、女性のプログラム、先ほど男女共通の教育のほかに女性には別のプログラムをプラスしていますっていうのはその点で、女性には別のこう女性管理職を育成するプログラムっていうのを別にやっています。
なるほど、分かりました。で、もうちょっと今も出ましたけれども、なでしこ銘柄に選定された効果として、どのようなものがあったというふうにお感じになるでしょうか？小井さん、いかがでしょうか？
はい、大きく3つほどあると考えています。まず採用活動において明らかな効果があります。最近当社の場合、新卒の女性総合職は4割以上となっていますけれども、これは同業と比較すると圧倒的に高い数値であります。はい、なでしこ銘柄に選定される ていることで女子学生の志望度が向上しています。それに伴ってですね、男性も含めて優秀な人材を獲得できていると実感しています。また認知度向上に伴いまして、いろいろなチャンスや出会いに恵まれたということもございます。今回もそうですけれども、多くのメディアにお声かけをいただく機会が増えました。テレビでも取り上げられたこともありまして、広告価値に換算すると相当な額になるのではないかなと思っています。最後にですね、あと株価の影響があると思っています。多くの運用会社が女性の活躍する企業を対象としたファンドを組成していますが、当社もですね、複数のファンドに組み入れられていまして、これが当社の株価の下支えになっているというふうに考えています。今後ですね、こうしたファンドはますます増えていくと思われますので、私たちとしてもですね、非常に楽しみにしております。
なるほど。寺上さん、いかがでしょうか。
はい、まずは知名度が上がりました。経済産業省が公表してくださるので、対抗版をされているという印象があるんだと思います。社外としては他社との情報交換ですとか、マスコミからの取材、あと女性の応募者数が増えました。社内としてはですね、一気にダイバーシティ推進が浸透して、女性活躍推進のこうドライブがかかりました。
ちょっと最後にお伺いしたいんですが、普段人事とか総務のご担当の方にこういうことをお伺いするのもなんですが、投資家が結構聞いているもんですから、投資家向けてのメッセージですね、あればいただきたいんですけど、これいかがでしょう。
はいはい、東急電鉄はですね、33年もの年月をかけて二子玉川の街づくりを完成させました。このようにですね、もともと長期的な視点に立って、事業を展開する企業です。また当社のですね、人員構成は全体では日本社会と同様に逆ピラミッド型ではありますけれども、女性社員についてはですね、新興国と同様にですね、綺麗なピラミッド型でありますので、将来にわたってですね、彼女たちの活躍に伴う東急電鉄の業績の向上が期待できるのではないかなと思っています。こうした特徴のある当社は、長期的な運用を志向される投資家の皆様にとって、特に親和性のある銘柄なのではないかなと考えています。
ありがとうございます。寺上さん、お願いいたします。
多様な人材がしている、また生かそうとしている企業というのは、多様な視点が入りますので、偏りがなくなるんだと思います。それによってこうガバナンスが効いたり、発想の広がりですとか、異質なもの同士から生まれるイノベーションが期待できたりと、環境変化にも柔軟に対応できる基盤ができています。なでしこ銘柄というのは、そのような指標で見ていただいて、選定された企業を応援していただければと思います。
お二方も今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
東証プラスユー
JPX 日本取引所グループでは、投資家の皆様に向けて様々なセミナー、イベントを開催しています。これから投資を始めようという方には、プラスユー日本応援全国キャラバンを、初心者の方には株式の仕組みから学べる各種入門講座、ステップアップを目指す皆様には金融商品の解説や最新の経済理論など、資金を管理運用するための情報を提供しています。まずは JPX 日本取引所グループのホームページにお越しください。セミナーの詳細や今後の開催予定、お申し込みについては、 JPX ホームページトップページの左側にあるセミナー学習のタグをクリック。あなたの投資にぜひお役立てください。
さて、今回もなでしこ銘柄についてお話を伺ってきました。ご出演いただきましたのは、東急電鉄の小井さん、そしてトッパンホームズの寺上さんでした。
女性の、ね、活躍する場を設けるというのはよく分かりましたよ ね。
頑張ってる企業がどんな結果を出しているのかっていうところも、はい、ちょっと分かったような気がしましたね。
マーケットもなんとなくつながりがありそうですよね。
はい、東証プラスユーマーケットから日本を元気に、お相手は
ラジオ日経和島秀樹と
内田まさみでお送りしました。それでは皆さん、また来週。
この時間は東京証券取引所の提供でお送りしました。